こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第156回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
質問の魔力という
質問、
はい、シンプルに質問についてい
いですね、
取り上げていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、今までも質問についてはちょこちょこと触れてきたんですよね。
来ましたね。
はい、
はい、
こう相手から本音を引き出す質問であったりとか、
はい、
話題の起点になるっていうようなところで、まあ、コミュニケーションにおいて非常にパワフルなツールというか、
はい、パワフルですね、
ね、ものが質問であるということで、
はい、
今日は質問について掘り下げていきたいと思います。
はい、
はい、で、まあ、質問の、まあ、本質ね、その効果というところからまず触れていきたいんですけれども、
はい、
まあ、こうコミュニケーションの中で、まあ、こう話題の起点になったりとか、
そうですね、
ね、そこから会話がこう膨らんでいくっていう、はい、そういう点もありますし、あとはこう相手の意識を変えるっていう、
はい、
質問されたことによって、
はい、
あ、はい、っていう、 こう気づきにつながる、
うん、
そんなものもありますよね。
大きいですね。
ね、
はい、
ね、でこちらがこう質問ってこう起点になっているんですけれども、
うん、
相手がこうその後話してくるっていうことで、
はい、
ね、相手はこう気持ちいい質問であれば気持ちよく答えていくっていうことで、
うん
うん、やっぱり自分が話すと、うん、ね、こう気持ちよくなりますんで、
ですよね、は
い、こちらから提供してるんですけれども、
はい、
相手が心地よくなるような流れが出来上がるっていう、そういうメリットもありますよね。
はい、
なので今日はちょっと質問についてですね、ちょっと細かく触れていきたいんですけれども、
いいですね。
先ほど出た、
はい、
相手の意識を変えるというのが結構私は重要かなと思ってるんですけれども、
そこですよね、
うん、今日は最初にそこにちょっと触れていきたいなと思うんですが、はい、まあ、質問されましたされて、
はい、
まあ、そこで気づきですよね、
うん、
っていうのがそこに発生する。
そうですね、うん、まあ、ね、カウンセリングでこういう、
はい、
まあ、こういう聞き方をのこの手の質問、
うん、
働きかけをすると危ないぞ、
はい、
とされるものの中に、
はい、あ、そうですね、逆に危ない質問ですね。
そうなんですよね、
はいはいはい、
それは裏を返せば、
はい、
こういうのがいい質問になるので、うん、まあ、危ない方を意識をするわけですが、
はい、
このあなたは今幸せですか、
はい、
と、
あなたは今幸せですか、
はい、まあ、ね、はい、カウンセラーがこんな風にストレートに聞くことはないんだけれども、
はい、
こういうニュアンスの質問、
うん、
ね、今幸せかどうか、
はい、
でこれを聞かれると、
はい、
ちょっと不幸になるという。
お、幸せですかって聞いているのに、
はい、
それを考えると不幸になる、
はい、という、はい、そういう、まあ、原則みたいなのが。
確かに、
はい、
でもそれ分かりますよね。
うーん、
幸せですかって聞かれて、
はい、
はい、100% 幸せですっていう人っていうのは、うん、まあ、あまりね、ちょっと考えにくいなっていうのも
ですよ、ね、
あ、いい、はい、どうしてもマイナスの方に、
うん、はい、
に振ってしまう、
こう探しちゃうんです
よね、探してしまいますよね、
はい、でこれって人間の脳は空白を嫌うので、
はい、うん、はいはい、
だからこう幸せですかっていうことはつまり何か、うん、不満、不幸の種がないですか、
はい、
と一緒なんですよね。
そういうことですよね。
でそうなると、
はい、
お、何かないかな、
何か、じゃあ逆に幸せではないことはないかなっていうふうに探し始める、
はい
はい、
そんなの、ね、意識に、ね、置かない方が幸せなわけで、うん、でそうやって普段過ごしているのに、
はい、
あえてこう聞かれただけで、うーんっていう、なんか新婚のご夫婦がに、
はい、
ね、つまりは幸せ絶頂みたいなタイミングのはずなんだけれども、うん、で、いや幸せでしょうね、あ、お幸せですね、 あんなもうね、誰から見ても文句のつけようのない、
うん、
ご主人、と結婚して なんて言われてると、
はい、
だんだんいやでもそんなでもないんですよ実はなんていうことを言い出して、
うん、
でそのうちにその自分が口にしたこの欠点が気になり始めてしまうという、
はいは
い、だからあんまりこう褒めまくるというのも、うん、プラスになるとも限らない。
そういうことですね、
はい、
なるほど。
いやもうこれは、はい、そのテクニックにもよりますけれども、
はい、
全く逆のことを、
うん、
つまり相手が例えばご主人のことで相談に来た、
はい、
つまりは不満だらけなわけですよ、
はいはい、
でそれに乗っかって、
はい、
いや話聞いてたら本当最低なご主人ですよねだってこうだしこうだし、
はいはい、
もう自分だったら絶対話もしたくないし、
うんうん、
なんてこう、うん、思った、
はい、
思ったというか言うと、
うんうん、
そうするといやさすがにそこまで言われたくない
ってなりますよね、
はい、
なりますよね。
で、うん、だってこの間はこれこれこういうことをしてくれたし、
うんう
ん、こんな時にはこんな風に助けてくれたし、うん、ということを自分から探して
ね、
はい、
そういうことですよね。
というその辺は今の先の裏返しですけども、
はいはい、
これもこう空白を嫌って、
うん、
欠点ないですねって言われれば欠点を埋めようとするし、
はい、
ね、もう最低ですねいいとこないですねって言われると、
はい、
いいところを探して埋めようとする。
そうか、そうなってくるとやっぱり質問の仕方も、
はい、
なんか難しくなってきますね。
ですよ ね,
ね、まあ、確かに今幸せですか、
はい、
で聞いたらそうじゃないかもしれないって考える、
はいはい、
ね、じゃあ逆にこう幸せなことにフォーカスしてもらうために、
はい、
ね、どういう時に幸せを感じますかとか、
うん、
だったらまだいいんですかね。
いいですよね、
うん、
まあ、だつまりはこの質問って、
はい、
純粋に相手から答えを引き出すだけでなく、
はい、
むしろその相手の意識をコントロールするパワーがある。
うん、そうか、じゃあこっちが聞きたいことを、
はい、
質問するのが何となく質問というふうにシンプルに思ってしまいますよね。
はい、
ね、あなたの身長何センチですか、170センチですみたいな、
はい、
でもコミュニケーションの中で質問っていう、はい、なってくると違いますよね。
ですよね。
問題出してそれの正解っていうことではなくて、
はい、ですよ ね、うん、何の質問をするかによって相手がどういう気分になるか、
気分になるか、
はい、はい、それを答えているうちにさらにどういう気分がこう、ね、強まっていくか、うん、
ってことは今まで、まあ、何もなかったわけ、どこかには、ね、潜在意識の中にはあったんでしょうけども、うん、
はい、
それが表に出てこなかったようなことも質問によって作り出すことができると、う
ん、ですよね、うん、だから今、ね、フェルモンドさんが、ね、はい、どんな時にこう幸せを感じますか、
うん、
でそれを自分でいつも気にしながら生活してる人って、
はい、
すごく幸せだと思うんですよ。
そうですね。ああ今俺幸せだわみたいな。
はい。何やってもああこれできて幸せ。
はい。
パフェ食べるって世界一幸せとか。ね、でそういうこう生き方を選んでいるのは本人のわけですから。
うん、
だからそれをこう邪魔しかねないということにもなりますよね。
そのそうですね、
パフェ食べて幸せっていう人に、
うん、
ね、いつもいつもパフェ食べて幸せとか能天気に言ってられるわけじゃないじゃないですか、
はい、
みたいに言われただけで、
うん、
なんかちょっと、ね、自分の能天気をバカにされてるみたいな、
はい、
で、まあね、考えなきゃいけないことはありますもんね、
うん、
なんて付き合うと、
はい、
ちょっとこう気分が落ちてくるという、
うん、そうですよね、
うん、
質問も仕方によっては、
はい、
諸刃の剣というか
ですね、ね、
良くも悪くも
なって
しまうというところですよね、はい、うん、そのちょっと、まあ、デメリット、
はい、
危ない方に振った話なんですけども、
はい、
結構ねそのテノール先生も、
はい、
いろいろなカフェで、
はい、
そういったこう質問攻めにして
やられている
負の場面を 見ているというふうに聞いたんです。
そうなんですよ、はい、よく合うんですよね、
うん、
もうちょっと前までは、
はい、
マルチレベルマーケティングの勧誘、うん、で最近は保険のセールス、
はい、
もう本当にこうよくできてるセールストーク
お
で、しかもこれ聞き手相手ですね、
はい、
はあ、これこの話し方質問のされ方だと、うん、味方だと思うよなという、
お味方なんですよね、
まあ、そう味方のはずなんですけども、
はずなんですけど、まあ、売りたいっていうのはどうしてもありますからね、
ですよね、はい、最終的には何か契約させたり、
はい、
お金を出させたり、
まあそうですね、
何か、ね、相手にとっては結構負担になる約束をさせたり、
はい、
という場なんですよね、
うん、
だそういうところでこう質問を、例えばこれから、ね、大きな、
はい、
病気に、かかる可能性が、まあ、ない方がいいわけですけれども、まあ、ゼロではない可能性はあると考えると、うん、そういう時の出費については何かこうお考えになってますか、
はい、
みたいな、
はい、
でこれこういう聞き方されたら、
はい、
誰でもあもちろんですだから結構です、うん、っていう人はいないと思うんですよね。
そうですね、
ね、
まあ、そういう場にいるわけですから少なくともね、
はい、多少こう問題意識が、
うん、あるんで、うん、余計にそういう質問されれば、
はい
ね、困ってるっていう方に頭がいってしまいますよね、
うん、ですよね、うん、でそういう場面で非常にこう、うん、ずるいなというくらいに、
はい、
うん、うまい、
うん、
という聞き方が、
はい、
家庭の質問なんですよね。
仮に
仮にそうそうそう あれやられたら相手はあ自分は大丈夫そうだからいいですとか、
うんうんうん、
あそれは自分はないですねとか言えない。仮にこうだったらどうですかっていう、
あそれはちょっとずるい気がしますよね、
うん、
その人はそうでないのにそういうことにしてしまうわけです
ね。そうなんですよね、
はい
はい、でね、ね今ね独身ですけれども仮に、これからじゃあ結婚なさって、
はい、
でそうすると出費がこれこれ で、
はい、
でその時に仮にこういう状態になったとしたら、
うん、
結構困らないですか。
イエス
ですよね。そうにしか言いようがないですもんね。
そうですよね。
いや私は多分困らないと思うんですよって言ったら、うん、あそうですか、それは十分な蓄えがあるとか、
はい、
みたいにしてそうじゃないでしょうっていう方向にじわじわじわじわこう追い込んでいくという、
その仮にの家庭の質問っていうのは、
はいはい、
なぜこうちょっと不快な感じがしてしまうんですかね。
うん、うんうん、そうですね。だからこれでは本来は仮だから、
はい、
そうではないわけですよね現実では、
うんうん、
それをこう人間は言語能力があるので、
はい、
仮にあなたが、
うん、
例えば男性に向かって、
はい、
仮にあなたが女性だったら、
はい、
っていう質問って、
うん、
本当はおかしいんですよ ね。
でもなりようがないです
から
ね、
はい、言語能力があるから、
うん、
それを理解できてしまう、
そうか、
でこう答えを出してしまう。
じゃものすごいそこにエネルギーを使ってるわけです
よ、ね、はいはい、
まあ、無駄、一種の無駄な思考をしてるわけですよ、
ね、ですよね、
うん、
でそれが結果的に相手にとってプラスになる、
はい、うん、
選択ならいいんだけれども、
はい、
この商品を売るための誘導であるっていうことがすごく多いなというのは、はい、
そうか。じゃそのねエネルギーが必要なその思考をさせるっていうのが何回も何回も続いていると疲れますもんね、
はい、ですよね。
疲れてそこが心地いいやり取りにはならないですよね、
はい、
うん、
だから、ね、同じ質問をするのであっても、
はい、
そう仮にという 家庭の質問は本当に十分気をつけないと、うん、相手に有無を言わせず、
うん、
こちらのこう思うツボに引きずり込むという、
はい、
ね、仮にそうあなたが相手の、うん、立場だったらっていうのは、いや実際は立場違うから、
うん、
って答えていいはずなんだけれども、
はい、
ね、いやそれは仮にだからって言われると、なんかね現実は違うっていうのが、うん、なんか性格悪いやつみたいな、
そうですね、
なってきますよね、
はい、それがこの家庭の質問が、
はい、
その後の、
うん、
その後の、まあ、プラスにつながっていくような話だったりとか、はい、まあ、それを考えることによって本当に新しい気づきとか体験が得られるために、
はい、
その気づきのために質問しているんであれば、
はい、
いいかなとは思うんですけども、
ね、はい、
まあ、よくあの世界がもし100人の村だったらみたいなのあるじゃないですか、
はい、
うん、ああいうのはね、その気づきを与えるわけですよね、
はい、
ああ、
でもね、世界が100人しか人口がいないわけがないので、
は
い、
うん、
でもそう仮定することで、
はい、
なんかこう分かりやすくなるという、
そう分かりやすくなるということですよね。だ今まで逆にそんなこと考えてなかったけど、
うん、
ね、地球全体のこの構造っていうのが分かるようになったという、
はい、
そこにつながるわけです、
ね、うん、ね、
ですね、決して無駄な思考ではない、ちょっとね、
うん、
こっちが売りたい、で現実味がないような規定の話、
はい、
まあ、一応考えるけども、なんかすごい考えさせられて嫌だなっていう、
はい、
そういう、こう流れになってしまうと、
はい、
それはもうマイナスですよ、
ですよね、うん、でさっきフェロモノさん、
はい、
ね、この家庭の質問、はい、でなんでこう不快な、
うん、
あ気分に、はい、っていう、でこれの、まあ、答えになるか、
はい、
あちょっとわからないんですけど、
はい、
人間の脳って、
はい、
ものすごいこう大ぐらいというか、こ
う、うん、
エネルギー、ね、
燃費が悪い
ですか、はいはい、燃費が悪い、はいはい、で、重量でいうと、
はい、
体重の脳は体重の 2% ぐらい、
うん、
ところが
2% ですね、
はい
はいはい、
消費エネルギーは 20%、
はい、おー10倍だ
なんですね、
10%の10、はい、
ってことはもう脳を使うだけでものすごいエネルギーを消費している、うん、
その無駄な家庭の話に質問に答えるために、
そういうことですよ
ね、
だから、あ、ね、それを仮定されて、
はい、
もし今世界の人口がこれこれいますけど、うんうん、これが100人というふうに、うん、ちょっと見立てて、
はい、
そういう小さな村だというふうに見ると、なんと15人が、
うん、
あこれこれなんですよみたいな、はい、あそうなんですか、初めて分かりました、
はい、
あの話がとか、うん、っていうふうに自分にメリットがあるんですよね、
はい、
でもその過程が純粋に相手の、うん、好奇心とか、
はい、
あるいは単なる喋りのネタとか、
うん、
でこう、ね、実際はそうじゃないという話に付き合わされる、
ね、そこがすごく遠い話だと、
はい、
なんか嫌になってきますよね、
ですよね、その、うん、もしあの地球が明日滅ぶとしたら、
うん、
ね、今日は何をして過ごしますか、
はい、
っていうような質問ってよくあるんですよね、
う
ん、
そうですね、宝くじ当たったらとか、ね、
はい、うん、こうコーチングなんていう場面でも時々こう、はいはいはい、質問によって相手に考えてもらうという、はい、でそういう、まあそれはないでしょっていうような過程を前提にする質問ってすごく重いので、
はい、うん、
だからあ何かというとそういうこう現実とは違うことを仮定して質問をされると、この無駄なエネルギーを脳にうわーっと消費させる、
そうですよね、
はい、
確か今言ったそのすごい重いじゃないですか、そういう質問、
はい、
世界が明日滅びるとしたらとか、うん、結構そのものすごい考えて考えて出てくるような あと変なことは答えたら、はい、なんかこの後に影響するみたいなのもあるんで、
ね、あいつはこういうらしいよとか、
うん、
はい、
で仮にそのじゃあ例えば本当にあなたは何がしたいのかみたいなのにつながるような気はするんですけど、うん、
はい、
うん、で明日滅びるとしたら何がしたいですかってすごい考えるじゃないですか、
はい、
滅びないでしょうけど考えるじゃないですか。
です
でじゃあいや私はこうピアノが弾きたいですって言った場合、あじゃあそれがあなたのやりたいことなんですよって言われたら、
はい、
いやいやいやそうだろうけど
、はい、
なんかこの流れ嫌だな
ですよね、うん、そっちにこうコントロールされてるような、
そうそうそう、いやそれがやりたいことなんですよって言われても、はい、いやそうでしょうけどもみたいな ね、
うん、ね、その過程が、うん、そう例えばあ来週来週親と会うみたいな、
はい、
ちょっとしばらく会ってないんだけど来週親と会うことになってる、
はい、
そしたらうーん久しぶりってどのくらいぶりですか、あ半年ぶりですね、
は
い、
うん、
あじゃあ半年ぶりに、久々に会って第一声なんて言いますかみたいな、これはこのね現実に来るから、
はい、
で確率的にかなり高いから、
はい、
確かにそれ考えてなかったですけど、
うん、
そうですね、これは考えて、うん、多分プラスにもなるし、
うん、
もうこれが本当に、じゃあ食事に行って、
はい、
メニューを今中華料理のメニューを目の前に出して、
はい、
でどれにするかって選んでる時に、うん、もし今ここがフランス料理店だったら、
はい、
何頼むって質問されたら、
ラーメン、その目の前に違うのがあるのに、
そうそうそうそう、でこれを考えなきゃいけないのに
ちょっとめんどくさいです
よね。そうそうそう、でいや今フレンチじゃなくて中華をまず決めようってなるし、
うんうん、
でじゃあ後でいいよってことになって、
はい、
でじゃあラーメン餃子が運ばれてきた時に、
うん、
じゃあさっきのフランス料理の話だけど、
はい、
で また、ね、でそれを、ね、今はこうじゃないけど、
うん、
今もしうーんブラジルにいるとしたら何食べたいとか
コーヒー豆
豆
にチョコでコーティングしてあるやつ、ね、みたいな、
そう、
はい、
ね、だからそれがこう、ね、今これからじゃ あなんだチョコレート屋さんに向かってるんだけれども、
う
ん、着いたら何買 う、
そう
っていうのであれば
あればいいですよね、
あその豆をコーティングしてるやつ、うん、これはワクワクしてくるけれども、
はい、
今ブラジルにいるとしたらって言われても、
うん、
いや当分いる予定がないし、
そうですよね、
ってなるとそういうことに、
はい、
まあ、今使うエネルギーは何にこうプラスになるのかなっていうことに浪費させられているという、
そうか、まあ、それぐらい脳を使うんだということも質問する方も分かっとかないとい
け
ないってことですよね、
はい、
うん、
これ自分が進んで考えたくなくても、
はい、
脳が勝手に答えを
探してしまう、
探しちゃうので、だから余計に、ね、あの人のなんか問いかけって、
うん、
嫌だから、いや別に答えたくないとかって答えはしても、
はい、
でもこうつい気にしてしまう、
そうこうイメージする力があるから、
はい、うん、
考えちゃうんですよね。
ですよね。
もしそうならそうならっていう。
あ、そう。
まあ、そのイメージの力っていうのも、
うん、
ね、うまく働けばすごく強いじゃないですか。
はい、
イメージトレーニングなんてね。
ですね。
いうぐらいですから。それが無駄なイメージになってしまうと、うん、非常に負荷がかかる。
はい、うん、まあ、おそらく今挙げたみたいな質問って、
はい、うん、
そういうカウンセリングとかコーチングとか、
うん、
あ心理テストとか、
はい、
そんな分野から出てきたんだとは思うんですよね、
うんうん、
だから、ね、こうね、私もこう気をつけなきゃいけないなって、
はい、
そういうのをたくさん聞いてるだけに、
そうですね、
何かこうその人のこう本音を引き出せる質問なんていうので、
はい、
こうあるわけですよね。
ありますよね。
そういうのをうかつに、ね、
うん、
ぶつけると、
うん、
あのさっきのこう質問をされても、
はい、
あ私はそれは結構ですみたいにはっきり答えられる、
はい、
保険勧められても、
はい、
あのちょっと自分には考えがあってやってるから、
はい、
あ保険は結構ですって言えるような、うん、 あ
人だったらね、
そうなんですよ、ね、
いいですけどね。
で意外とこのそれができるのって、
はい、
おじさんなんですよね。
あの少しじゃあ立場が上を経験してるようなってことですかね。
どうなんでしょうね、
その高圧的に
い
ける経験があるとか、
いつもこう、うん、コミュニケーションで、
うん、
こう割と嫌がられるタイプ、
うん、そうです
ね、ですよね。そういう人は大丈夫と、
大丈夫、
断れるから、
うん、まあ、保険のね勧誘いかなそうですけど、
ですよね、はい、本当にそれはあ学校卒業したばっかりの若者みたいな人ばっかり捕まってるので、
うん、そうか、
それは気の毒になっちゃうんですけど、
確かにそうですね、
はい、
私もあの、まあ、そこまで全然意地悪ではないんですけど、
はい、
メガネ屋さんに最近行きまして、
はい、
でメガネ買うと、
はい、
いろいろなこうオプションつくんですよ、あのレンズの、
あの薄い
だと
か、はい、あります、
ね、いろいろあるじゃないですか、
あります、あります。
でそこの一つの質問に、
はい、
あの曇り止めの加工があったんですよね。
おお、もう最初から加工してくれる、
あそうしてくれるっていうオプションが あって、
はい、
で、まあ、最近マスクしてね、メガネすると皆さん曇るんで、
ね、
で曇らない方がいいですよねって言われたんで、
はい、
そりゃそうですねって言って、で曇り止めオプションがついたんです、
はい、
まあ、別にそれはもちろん有料なんですけど、
うん、
曇らない方がいいから、
はい、
これ逆に3,000円ぐらいだったかな、なのでいやもういやほとんどの人が選ぶのかなぐらいな、
はい、
ね、困るじゃないですか、
はい、
だからあじゃあそれはつけますっていう感じでつけたんですね、
はい、
で出来上がってきたんですけど、
はい、
後で分かったんですけどね、
はい、
曇り止めの加工をすると、
はい、
むちゃくちゃ反射するんですよ。
は
で反射、防止コーティングみたいなのが普通に、
はい、
普通はついてるんですけど、
うん、
曇り止め加工をすると反射防止コーティングはオフになる
らしいんです、はい、自動的に、
はい、
一緒にはできない、
そうそうそうそう、知らないわけですよ、もちろん
その時には言われてない、
そうで、やけにこれなんかギラギラギラギラするなと思って、
うん、
家帰って調べたら、
はい、
その会社のホームページにそう書いてあったんですよ。
はあ。
なので、まあ、あの何回かどう変えられるってい こう保証がついてるので、
はい、
あのちょっとこれすごくギラギラして眩しいんですけど、うんうん、
はい、
これ曇り止めつけたからっていうふうにちょっと見たんですけど、うん、そうなんですかって言ったら、
はい、
たらあの買った時と別の人が対応していて、
はい、
多分私の態度から、
はい、はい、
聞いてないよっていうのが多分ちょっと出てたんでしょうね。
はい、
たら申し訳ございませんと、もしかしてお伝えしてなかったでしょうかみたいな、そうなんですよね、ちょっと私もあの曇り止めの方がいいって言われたら、まあそうって言ってしまって、
はい、
まあ後からそういうの知って、しかもかなりちょっと気になる状態
があ
ると
、うん、ギラギラ
なので、まあ、で曇り止めはまあ後から塗るようなタイプっていっぱいあるんで、
ね、
うん、なんでそれで対応するので、
うん、
取ってもらいたいという話をして、まあ、取ってもらって、うん、で今はまあ
大丈夫
だ、大体なったんですけど、
は
その時もね、やっぱりあの決して騙すつもりはもちろんなかったと思うんですけど、
うん、
プラスの面と、
はい、
これをやったらどうなるっていうデメリットの面と、
うん、
まあ、両方伝えた方が良かったのかなと。
でしょうね、う
ん、
あ、
それで、まあ、曇り止め取りますって言って、
うん、
でその代わりになんかあのスーパーハードコーティングみたいなのをつけますねって言われて、さすがに私疑いましたよね、すいませんこれをつけたら何か犠牲にすることって全くないんですか、
ね、ね、はいはいはい、
これやって今度なんか、色が変わって見えるとか、
うん、ね、うん、はい、
なんか他のデメリットがもしあるんだったら、
うんうん、
あの内緒にしないで全部言ってくださいって、
ね、
たらさすがにこれはないですって言われて、じゃあそっちにしましょう、
は
あ、ね、
ね、
あれ結構やられてる人いるんじゃないかな、
うん、いや、あの質問の、
はい、
セールスの場面での質問の仕方で、
うん、はい、
注意をしなければならない、
うん、
の売られる側もそうだし、
はい、
あとする側が、うん、あの場合によってはあの昔欧州和法といって、
はい、
あのこう断られたらこう返す、
うんうん、
でまたこう言われたらこう言うっていう そういう体系を、はい、それこそあの保険のセールスなんかでチームが共有して、
うん、
でこうセールストークを組み立ててるんですよね、
はいはい、
でその中の聞き方の一つで、
はい、
まさに今のフェルモンドさんの、
うん、
今ね最近コロナでマスクして、うん、この辺ってもうことごとくイエスの答えしか出せないわけですよ。
そうなんですよ、
ね、最近コロナのって言ったらですよね、
うん、
で皆さんマスクしてですよね、うん、でイエスを重ねて、
う
ん、で、マスクで皆さんこの特に寒くなってくると、
はい、
レンズが曇ってっていうと、うん、ですよね、
うん、
でレンズ曇らない方がいいじゃないですか、
はい、
ですよねっていうもうイエスの積み重ねで
しかないですよね、
はい、でその曇り止めをつけますか、うん、って聞かれれば、
はい、
フェアなんだけれども、
はいはい
ね、あのね、やっぱりあのマスクをしてても曇らない方がいいですよね、うん、
はい、
って言われたら、
うん、
いや別に曇ってもいいですよって答える人はいないので。
そうなんですよね、
ね、
うん、
だその聞き方をされた時にあの、ね、あそうですねっていう答えは、うん、あで曇らない方がいいけれども、
はい、
曇り止めを注文します、
うん、
とは別だよということを自分も分かってないと。
そうですよね、そうなんですよね。いや自分結構それ分かってるつもりだったんですけど、
うん、はい、
まあ、いろんな機材とか買うじゃないですか、
はいはい、
絶対そのトレードオフになるんですよ。
なりますよね、
ほとんどのものっていうのは、
はい、
ね、カメラで言えばレンズが大きくなれば映りはいいけど重くなる、ね、ちっちゃくなってコンパクトだけど、
はい、
暗くてそんな映りは良くないとか、うん、何でもあるじゃないですか。
ありますよ ね、
ね、テニスのラケットも重くなればパワー出るけど振り回せないとか、いろいろ絶対物事にこうあるっていうのは嫌、うん、
はい、
っていうほど分かってたつもりなんですけど、曇り止め、あ、つけるつける、
え、そこは分からないですよね。
まさか反射止めが反射コーティングがなくなるとはみたいな、
はい、
ちょっと反省、逆に反省しました ね、
ですよ
ね。なぜデメリットの部分を聞けなかったんだろう、聞き出せなかったんだろうみたいな。
いやそこはね厳しいですよ。
ちょっとやられたなっていう感じはしましたけど、まあ幸いにも保証でね、
はい、
まあ、無視の人もそこはあのわざとやってるわけでは当然ないので、
うん、ね、
たまたま、ね、そういう会話の流れで、
はい、
あ、じゃあつけますって私が簡単に言ってしまったので、
うん、ね、もうそれもイエスの積み重ねの最後に、
うんうん、
いいえいいですって言いづらいっていう、
そこですよね、
ちょっとハードル上がるんですよね。
確かに、
ね、はいですよね、
はいはいはい、はい、言いませんって言いま、そうそうそう、言えない
です
よ
ね、うん、じゃあ曇り止めもつけておきますね、あ、ですね、お願いします、
はい、
だとこう気持ちいいので、
うん、
その流れについ乗っちゃうという。
それが一貫性の法則
ってい
うやつですよね、
はい、
です
ね。
まあそういったねセールスの場面では、
うん、
そういった効果も働くので、
はい、
何かね物事の裏と表がトレードオフになるものがあるというのはちょっとさらに強化しようかなと思いました、
ね、
はい、
ですね、
はい、
はい、
で最後にですね、
はい、
この質問、まあ、今の流れなんですけれども、
はい、
あのやはりでもイエスと言ってもらえるような、
うん、
あの質問をするといいとは思うんですけれども
ですね、
はい、こうプライベートのコミュニケーションにおいても、
はい、
やっぱりそれは相手のためになったりとか、
はい、
まあ、気持ちいいイエス、
うん、
で決してなんかそれをもちろん騙してるわけでもなくて、
はい
はい、気持ちいい否定的な答えが来ない、
はい、
否定的な答えを引き出すことも、ね、質問ってできてしまうわけなので、
はい、
そうではなくてイエスが気持ちよく答えてくれるようなイエスと、
うん
うん、いうような質問をしたいなと
ですね、
いうところですよね。
いや、あのクレーム対応で目撃したことがあるんですよ、
はい
はい、
うん、
あのホームセンターというのか、
はい、
あのちょっとおしゃれな文具をいっぱい集めたような、
はい、
あ店なんですけどね、
はい、
でそこでお客さんが来ていて、
うん、
そのおじさんっていうような世代の方がお客さんで、
は
い
は
い、でそれを受けていた方が若い店員さんなんですね、
はい、
20代半ばかな、うんうん、でだんだんお客さんがこう怒って声大きくなってきて、
うんうん、
でその様子を私ちょっと離れたところから見てたんですね、
はい、
でそしたらその あの店の方から、
はい、
ちょっとベテランの感じの人が、
うん、まあ、
店長さんか売り場長さんかなって、
はい、
出てきて、でこの相手をし始めた、
はい、
そしたらあっという間にお客さんおとなしく、
うん、
で最後はニコニコしながら、はい、じゃあまたよろしくって言って帰ってったんです、ね、
それまでちょっとこう険悪なムードだったのに、も
うそうそうそうそう、
はい、
なんかその辺のものを蹴り飛ばすんじゃないかなっていうくらいの
はい、はい、
ムードだったんです、
うん、
でそれね遠くから見ていて、
うん、
お客さんの動きが全然違うんです、
は
い、の最初のちょっと、ね、若い方が、
はい、
相手をしていた時って、
うん、
なんかそのものを持ってきて、
はい、
ちょっと不備があったのか返しに来たのか持ってきてカウンターの上に置いて、
うん、
でカウンター越しに喋ってるんですけど、
はい、
なんかこうちょっと立ち上がって軽くふんぞり返るような感じで、
うん、
でその店員さんが一言喋るとそれにかぶせるように、
はい、
いやでもこうでしょ、でまた話すと、いやそれこんなこと言ったってこうこうで、
うん、
いやそれ知らなかったし、
うん、
そんなの聞いてないし、
はい、
っていうふうにかぶせるようにこう反論するという、
うん、
でそのなんかベテランの方に変わったと、
はい、
その後のお客さん、うん、その店員さんが何か一言言うたびにうなずいてるんです、
はい、そうだそうだと、
そうそうで、そうそうなんです、そうなんです、うん、だからその、ね、あのこうでしたかっていうその、ね、あの何かが落ち度がありました、
はい、
で何か足りなかったんですねとかっていうことを言ってるんですけども、
はい、
そのためにお客さんがそうなんだよ、
うん、
でそうなんだよ、ありえないだろうみたいな感じでうな
ず
いてるんですよね、はい、でこの最終的にはそのうなずきが何回か何回か、
はいはい、イエスイエスみたいなね、うなずきが
続いて、
はい、
でそれでいいよ、あで、まあ、
はい、
自分もちょっと大声出したけど、
はい、
ここの店気に入ってるからみたいな風になってきて、でじゃあこちらに今回しときますから、おい、いいのそれ悪いねなんて感じになってきて、
はい、
じゃあまたよろしく、またいつも来るからって言って帰って、これってもうイエスイエスイエスだけをこう連続で言わせてる、
はい、
最初の方の店員さんはあのいや私そんなこと言った覚えありませんとか、
そうなんでしょうね、
はい、
あの押しもんどっちが悪いかみたいな、
そうなんですよね、
はい、
で本当に最初から潰れてたのか、本当この、ね、
はい、
商品にあの傷があったのか、うん、帰ってからついたんじゃないかとかみたいなことをこう言ってる、
はいはい、
それはもうノーの連続なのかイエスの連続なのか、
うん、
でここまで違うか、
なるほど、多分それも、ね、特別なこう提案というよりも相手の気持ちを理解して、
はい、
こうなんですよねこうなんですよねって多分繰り返しただけでも、
はい、
ね、相手はそうだそうだって言ってたら、
そうなんですよ、
ね、なんか良くなっちゃうみたいな、
そうなんです、そうなんです、
うん、
だから何かそれこそこう店長さん権限で、
はい、
いい提案を
うん、
じゃあ2倍つけますから、
はい、
2倍返金しますからみたいなこと
を2倍返金はやばいですけどね
言ってて、はい、で喜ばせてるわけじゃなくて、
はい、
何が起きてるかを繰り返してるだけなんです、
うんうん、そうか、でも相手の反応としては、
はい、
イエス、その肯定的な反応だから、
うん、ですよね、
結果的にいい方に、
はい、
なんか納得してしまった、
ね、なんか認めてくれた、
うん、
話を聞いてくれた
と、
うん、いうことで、はい、そうそうだよ、そうなんだよ、そこだよねっていう感じでこう、うん、イエスイエスと言ってる、
じゃあクレーム対応みたいな結構緊迫した場面でも、
うん、
ですら、
はい、
ですらじゃないな、
こそですよね
こそ、
うん、
そういったねイエス
の
効果っていうのはあるん
ですね、はい、ありますね、
だ普段こうプライベートで、
はい、
何か質問するときにも、
うん、
プライベートだったら余計にねどういう反応が来るかっていうのは大体わかるわけですから、
ですよね、人によって、はい、質問の反応って違うから、
うん、
付き合いが長かったら有利ですよね、
うん、そうですよね、
うん、
なんかまたテニスの話で恐縮ですけども、
うん、
例えばね、え、テニスってさ、はい、すごいそんな毎週やってて疲れないの、
はい、
今でも肉離れになったじゃん
と
かって言われるのと、
はい、
いやテニスってやっぱすごい楽しそうだよね
とか
って、
うん、
毎週やってるのみたいな質問では、
はい、うん、
ちょっと頭の行く方向が真逆になりますから、
ね、ですもんね、
はいはい、そこも肯定的な反応をもらえるような質問、
ですね、
っていうのを心がけたいですよ、
はい、今回はちょっとこう練習として、
はい、
相手からイエスが返ってくる質問、
うん、
働きかけ、
はい、
をこう繰り返せるかどうか、
そうですね、はい、実際の場面で、
はい
はい、
でとにかくイエスイエスとこう、ね、はい、重ねてもらう、
お、
これが、ね、できるかどうかの練習。
あ、でも結構それなんか簡単なようで、
はい、
相手のことをちゃんと考えてないと、
う
ん、
難しい。
そう、いや、相手ってもしかしたら真逆の気持ちもあるかもしれない、
はい、
とか、うん、そういうのを理解した上で、でも、
はい、
でもまあイエス、肯定的な反応が出てくるようにって結構難しいんですよね。
ですよね、
うん、
はい、
やっぱりいろんなことを考えて相手も行動に移したり、
うん、
普段ね、
はい、
話したりしているので、
うん、
イエスはあのイエスみたいなじゃないこともあるじゃないですか、はい、
その時の気分によっても、
うん、
ちょっと、ね、答え方が変わる時ってありますもんね。
そうですね、
うん、
だそれも含めてでも肯定的な反応が来るような質問にしてみると、
はい、
そうなんです、いうことですね。
だこれさっきの、ね、はい、クレーム対応ってすごく参考になるなという、
うん、確かにそうですけど、
もし仮に、
はい、
ノーのような反応が来たとしても、
はい、
その反応を利用して
そうか
またイエスに返していくと、
一回反応が返ってくれば、
はい、
次から打率は高まりますね。
ですよね、
はい、
だから、はい、寒いですね、
うん、
って言って冬なんだからですねって返してくれるかなと思ってたら、
うん、
いや今日は割と暖かい方でしょ
う、うん、
なんて、ね、ちょっとこう脳が返ってくるという、
はいはい、
そしたらあ今日は割と暖かいですかと言えば、はい、ね、割と暖かいでしょって、ね、言った人は、ね、昨日に比べりゃねという感じにイエスになってくれると、
うん、そうですね、
だから相手の反応をさらに使って、
はいはい、
とにかくイエスをどこまでも続けていくという、う
ん、はい、
でちょっとこう参考までに、
はい、
この同じようなセリフで、
うん、
で、まあ間違いなくイエスが来る聞き方と、は
い、
ちょっと危なっかしい、
う
ん、い
い
ケースとで、
はい、
これはこのイエスをが欲しいなら
はい、
この聞き方は厳禁だよっていうようなのとちょっと並べてみると、
はいはい、
例えば今そうだな1月であれば、
はい、
今が1月ならば、
そう、はい、
いやー1月に入りましたね、
そうですね、
でもうこれしかないですよね、
はいはい、
あとは年が明けましたね、
はい、
って言ったら
明けました
明けましたね、
はい、
いやまだでしょっていうのはまずないわけですよね
俺の中ではまだ開けてないんだ、
はい、そしたらそれこそ深い話ができそうだから、
そうですね、
ね、はい、このもう現実を捉えて何々ですねという、
はい、うん、
これは相手のこう反論のしようがないところ、
うん、
これはもう必ずイエス、
はい、
でこれが例えばそうですね、いやもう1月も残り何日、
うん、
年明けて20日も経ってるなんて早いですねっていうような反応って、はい、まあね大抵の人はですよねあっという間ですよね、うん、ぐらいに無難に返してくれるけど、
はい、
中にはいやもうこの20日でいろいろあったので、
うん、
ね、まだ20日かって感じですねみたいな、
はいはい、
それもありえなくはないという、
そうですね、
はい、この辺はまあ三角程度の、
うん、
感じかなという、
はい、
でちょっと危なっかしいのは、
はい、
1月は好きですか、
1月が好きか好きかちょっとエネルギー 20% 使ってます今、
うん、はい、そういうことなんですよ、
ね、はいはい、
だからこれね1月はもう半ば過ぎましたねっていうのは、うん、ですよね、相手も無駄なエネルギー使わないし、ね、好き嫌い分かれないし、
うん、
でもいやー1月好きですかとか、ね、って言われても、お雪がないならばみたいにね 結構この辺はこう滞りやすい質問、
そうですね、なんかどういう意図かとか、
はい、
もう好きで固定されちゃうのかなとか、
そうですよね、
はい、
はだから明らかにこれ好きっていうノリで、うんフェルモンドさんが好きの話を、
はい、
始めたなと言ったら、うん、お、好きは好きなんですかって返すという、はい、これはいや結構やりますよ、
はい、
っていうふうに話が流れる、うん、でも微妙な表情の時に、
うん、
いやこの間たまには食べようかなと思って、
はい、
キウイを買ったんですよ、
キウイ
なんて、ね、話した時に、
はい、
お、キウイは好きなんですか、
うん、
って聞いたら怪しいですよね、
そうです ね, ね
いや、うん、ほとんど食べないし、
はい、
食べたら酸っぱくって最悪でしたねって来そうな感じの、
そうです確かにそうですね、
だこの辺の聞き方によっても、
うんはいはいはい、
まず間違いなくはいと言ってくれる質問もあるので、
うん、
その辺を工夫しながらちょっと練習をしてみて、
そうですね、まあ、相手のこう趣味であるとか、うん、今何にハマってるとか、
はい、
まあ、その時の表情であるとかね、いろいろ考えながら、まあ、肯定的なイエス答えが来るだろうっていうのをね、
はい、
そこをこう探る訓練
ですね、
はい、ですよね、
はい、
まあ、そこイエスイエスって相手が答えてくれると、
うん、
やっぱその自分に対しても、
はい、
やはりこう肯定的というか、
そうなんですよね、
うん、
なんか関係がうまくいく
ですよね、ずっと否定、さっきの、ね、クレームもそうなんですけど、
はい、
いや違う自分はそう思うみたいなのになった場合、単純に質問に対して否定してるだけなんですけども、
はい、
なんかその人と喋るといつもなんかマイナスのこと言ってるなとか
、はい
ね、そういうのは無意識に蓄積していく
ん
ではないかなと思うので
ですね、
うん、そうなんだよイエスなんだよってこう言わせるというのは、
はい、うん
結構大事ですよ、
ですね、お互いにプラスになるでしょう ね,
ね、うん、相手のことを分かってないと、
うん、
理解していないと本質的にそういう流れっていうのは、
はい、
できないわけですから、相手を理解するっていうところにもつながってくるのかなと、
はい、思いますね、
思いますね、
はいはい、
ということで、
はい、
質問の魔力ということでね、
うん、
お届けしましたけども、まあ、いろいろな質問もありますしね、
うん、
プラスになったりマイナスになったり、まあプライベートな状況かビジネスの状況か、
はい、
相手に気づきを与えたり、
うん
ね、話題の提供をしたり、いろんなこう力があるんで、
はい、
ぜひその場面場面に応じてうまく使っていただきたいなと思います、
うん、そうですね、
はい
はい、
ぜひイエスを引き出す質問実践していきましょう、
はい、いきましょう、
はい、では本日もどうもありがとうございました、
ありがとうございました。